ハレルヤ、皆さんおはようございます。今日は本当に、皆様とご一緒にこの礼拝を捧げる特権にね、神様が預からせてくださって、本当に喜んで礼拝を捧げています。さっき の賛美チームのねリードの中で、賛美の中で、またそして先ほどクラリネットのね演奏の中で、本当にこの私たちの捧げ物が今神様のところに届いてね、神様それを喜んで受け入れてくださっているんだなということを覚えます。神様今本当に驚いておられるんですよ。我が息子娘たちよって言ってですね、よく教会に集まって私にね礼拝を捧げてくれているって言ってね、神様は喜んでおられるんですよ。だから本当に礼拝するというのはね、子供の私たちにとって喜びなんですね。今朝また皆さん、自分でね心臓を動かしてきた方はいらっしゃいませんよね。って言ってですね、私の心臓よ動けと言って心臓マッサージしてこられた方いらっしゃいますか。いらっしゃいますね。私の肺を動けと言ってって言ってねマッサージしてこられた方いらっしゃいませんよね。いないんですね。心臓はね勝手に動いて血を全身に巡らせて、肺はね勝手に動いて呼吸をしてね酸素を取り入れてくださるんですね。なんでか神様がね生かしてくださってるんですよ。だから本当にねこの生かされている喜びを今日もね神様に捧げて、参りたいと思います。先日ですね、私正志先生とお会いする機会がありまして、 CB ジャパンの理事会の方でですね、お会いさせていただきまして、福島第一の教会の話はペルーにいる僕のところにも伝わってきていまして、いつか行きたいなと思いながらいたんですけれども、なかなかまあ距離がね、日本と地球の裏側ですから、で僕はあまり帰ってこないんです。というのは教会の方がこの長く時間を空けておけるような状態ではないので、帰ってきても1ヶ月とかでね戻ってしまうので、なかなか機会なかったんですけども、この間正志先生といい男はひげを伸ばすということについて語り合う時間がね与えられまして、それでじゃあひげを生やしてる先生ぜひ来てくださいというふうに言ってくださって、それでですね今日来させていただきました。僕は青森県というところで生まれました。青森県皆さんご存知ですか。地の果て青森、先ほど、北海道ということがありましたけど、私は青森ですね。北海道の下です。青森県、青森県というと何が有名かご存知ですか。青森県リンゴ、ね、あと何ありますか。リンゴだけですか。リンゴ何ですか。マグロ、大間のマグロですね、有名ですね。あと何があります。青森県ねぶた出ました。青森は、リンゴ、マグロ、そしてねぶた、あと何がありますか。イカ、八戸のイカも有名ですね。水揚げ日本一です。イカですね。そのぐらいでいいかいってね。いいですか、あとは。まだあるんです、いろいろ。相撲取りが有名なんですね。たくさん相撲取りが取れますね。北海道もそうですけどもね。寒いところは相撲が強いんですね。あとはですね、有名なのは、脳溢血の死亡率も日本一。素晴らしいですね、日本一。あとですね、日本一ありますよ、たくさん。ですね、出稼ぎ日本一ですね。出稼ぎ日本一。日本一はですね、あとは、小学校、中学校のね、男女肥満率ですね、日本一です。僕もそういうわけで、たくさん貢献したんですね。今、45キロ痩せまして、今すっかりもガリガリになりまして、吹けば飛ぶようなね、体になってしまいました。そういうわけで青森に生まれまして、僕の両親は学校の先生だったんです。先生の子供というのは、出来がいいか悪いかどっちかだと、まあ牧師の子供もそうだということを聞くんですけど、勉強しろ勉強しろと言われますので、それにまあ従える子はね、学力伸びていくんですけども、僕みたいな反発するのも出てくるんですね。誰が勉強なんかするかと言ってですね、8歳の時に僕は鉛筆をへし折りました。それでですね、鉛筆の道を捨ててですね、相撲の道に入るわけです。というのは、青森県はたくさん相撲のコーチがねその辺に住んでまして、で、まあ、僕を見るなり体格が良かったので、下田君と君に眠っている才能を私は見逃さないと、見る人が見れば分かるんですね。それで今笑うとこだったんですけど、それで相撲部に引っ張られまして、小学校4年から部活動なんですけど、3年から始めました。体が大きかったのでね。それでまあ4年生高学年の人に勝つのが嬉しくてね、面白くて、のめり込んでいきまして、中学校高校大学と運動で進みました。全く勉強しなかったですね。みんなが高校受験だ大学受験だという時に僕はもう遊びほうけてまして、大学は東京農大、ね、時津風親方ですね、初代の時津風親方、大関豊山ですね、東京農業大学の OB で、その大学で相撲させていただいて、 順調にといいますか4年生まで進みまして、4年の時はねその大学でキャプテンをさせていただいて、2つ上のキャプテンが今の時津風親方なんです。初代の時津風親方の2代目の時にですね、あの弟子殺傷事件、可愛がり事件覚えてますか。そういうことがありまして、でその親方が刑務所に入ることになりまして、でその次ですね、誰もその貧乏くじ引きたくないので、親方になる人がいなかったんですが、僕の2つ上のキャプテンだった時津海というですね、前頭筆頭まで行きました、技能賞何度も取ってる人なんですけども、曲げ落としまして、そして私が3代目になると言ってですね、時津風に親方になりまして、で部屋を再びこの立ち直らせたんですね。僕の2つ下のキャプテンは下取と言いまして、こちらも新潟出身でね、小結まで行きました。また東京の大で有名なのはですね、時天空覚えてらっしゃいますか。和田氏だった時天空、がんで先日亡くなりました。37歳ですね。僕が卒業して入れ替わりで入ってきたのが時天空だったんですけども、あとはですね胸を合わせた力士はたくさんいます。同郷だと高見盛りですか、僕一つ上なんですね。なのでよく試合でも当たったりしまして、あとは出島関とかですね、土地の灘関とか土地東関とか、いろんな舞の海関からもその胸を借りたことが、結構つけてもらったことがあります。青森県なのでね、そういう環境で相撲をしていました。で勉強全くしてませんでしたので相撲取りになろうと思ってたんですが、人生の転機が訪れますね。大学4年の夏です。国体の選手選考会、青森県は相撲選手がたくさんいますので、大会に国体に出すための選考会するんですね。それに呼ばれまして、で僕は東京から青森に戻ってその大会に出るんですけど、その大会の中で怪我をするんですね。左膝のですね、前十字靭帯というのとですね、内側靭帯というのをですね、2本切っちゃうんですね。そして半月板がねじ切れるという大きな怪我をしまして、で医者の方からは、下田君と君はもう 75% ね、よくて、75% しか回復しないから相撲はもう諦めた方がいいというふうに言われてですね、もう毎日真っ暗に顔を突っ伏して泣くんですね。これからどうやって生きていったらいいんだろうと。でも僕こう見えてもね、教員免許証を持ってるんですよ。中学校理科、技術家庭科、そして高校農業ですね。なんでかというと、学校がくれたんですよ。僕全く勉強しなかったんですけど、相撲がキャプテンでしたしね、授業全く行かなかったんです。後輩を授業に行かす、お前ら授業に行けって言ってね、自分はパチンコばっかり言ってたんですけども、でも稽古はちゃんとしましたよ。夕方4時からも厳しい稽古しました。もうね、死に物狂いでしてました。でももう学校はね全く行きませんでした。でもそういうふうにしてもらった教員免許証があったから、じゃあ将来は教員にでもなろうかと思ってですね、免許がそれあるわけですから、でじゃあ農業高校ね、将来は農業高校で先生になろうと思って、でも実習もしたことがなかったので、じゃあアメリカに行って農場で働いてみようということになるんです。杖をつきながらね、学生課の前を通りがかった時に、学生課の前に求人のね看板があるんですけども、そこにアメリカの農場から学業優秀でやる気のあるものを求むっていうね、そういうのが来てたんですよ。で僕は学業優秀ではなかったんですけども、教員免許証持ってるじゃないですか。優秀そうに見えるでしょう。ほら、教員免許証取りましたと。そしてやる気はありますと。相撲部でキャプテンでしたということで、面接を受けたら通ってしまいまして、それで大学卒業と同時にアメリカにいて、サンディエゴというね、カリフォルニアのサンディエゴで働くんですね。ボスはアメリカ人でね、英語です。そして一緒に働いたのはメキシコ人。メキシコ人、その力仕事とか汚い、こういう汚い人が嫌がるような仕事は全部中南米の方がしているんですけどね、その農場も働いているのは全部メキシコ人 でボスからトランシーバーを渡されて、お前は日本人だろと。日本人は責任感があるから。メキシコ人、この中にメキシコ人いらっしゃらないですよね。これからのメキシコ人の悪口言うことになるんですけど、メキシコ人っていうのは給料もらったらもう次の日から来ないんだと。酒飲んで歩いて1週間ね、飲み歩いてお金がなくなったらやっと仕事に戻ってくると。これじゃもう大変だから、お前がその彼らを管理してくれと言われてですね、日本人ということでボスに信頼されるわけです。ボスはアメリカ人、英語ですね。で僕はここにいまして、間にいまして、そして16人のメキシコ人をこの使うということになるんですね。でもメキシコ人はスペイン語を話すんです。僕は英語全く大学時代、もう学生時代勉強しませんでしたから、 スペイン語なんて分かるはずもなく、まあ、勢いだけで行ってしまうんですよ。若いっていうのは恐ろしいですね。それで行ってからもうポケットにね、右のポケットに英語の辞書、そして左にはスペイン語の辞書を入れてですね、それなんて言うんだって聞きながらね、仕事をするんです。生まれて初めて勉強しました。そうしてですね、アメリカで生活をしたわけです。朝5時に起きてね、トラックが、そういうトラクターを出して準備をして、6時にメキシコ人が来て、でメキシコ人をね、トラックに乗せて、ボスからその指示を受けながらね、英語で指示を受けたのをスペイン語に、してメキシコ人に伝えながら、そういうふうにして働くんですね。でもね、だんだんとその生活が疲れてくるんですね。やっぱり日本語ってね、大事なんです。日本人って日本語が話したいんですよ。いやー、日本語が話したいなーってね、思うようになりまして、そんな時ね、ある女性と出会うんです。この人がね、もう素敵な人だったんです。メキシコ人っていうのはもう服装なんかね、もうこう、おへそ出るぐらいのこうね、シャツがこう、バーって、スカートがもうこのぐらいね、もうスカートの意味がない、そのようなスカートを履いてるんですけども、そういう、ね、僕はメキシコ人とよく遊んでましたので、そういう人たちの中にいましたから、なんか日本人と出会った時になんかすごい清楚だなと思いまして、で、お話しかけるわけですね。いや、もっと近づきになりたいのでね、この一緒にレストランご飯食べに行きませんかって言ったら、彼女は、いや、教会に行きましょうって言うんですよ。で、僕が映画見に行きませんって言うと、映画見に行きませんかって言うと、教会に行きましょうって言うんです。とにかく教会に行きましょう、教会に行きましょうで。なんだこの人と思って。で、ある時、僕はちょっかい出したい一心でね、誰々さん、愛してますって言うんです、彼女に。ね、愛してますって言ったら、いや、下田さんと、愛の意味が分かって言ってるんですかって言うんです。愛してるって意味が分かりますかって言うんですよ。なんだこの人と思ったら、愛するって皆さんどう考えますか？愛するって何ですか？愛する。ね。当時の僕の愛するは、彼女の手を引っ張ってね、暗がりに消えていく。それが愛だと思ってたんですよ。笑ってる方はそういう経験あるんですか？ね、そう思ってたんです。そしたら彼女は、それを見透かしたようにね、いや、下田さんと、愛というのは、その人の、その友のためにね、命を捨てる、これほど大きな愛はありませんと、聖書に書いてありますと。で、もし私が道路を歩いているときにね、トラックが来ました。下田さん、私を突き飛ばして、危ないって突き飛ばして、トラックにね、バーンと跳ねられて、私のために死んでくれますかって言うんですよ。なんて人だと思って。でもそういうふうにほら、今まで聞いたことない、22年間生きてきて、聞いたことのない話をする人だったんですよ。いや、なんだこの人と思ってね。そしたら、私はクリスチャンって言うんですよ。私はクリスチャンです。あーと思って、宗教女かと思いました。で、僕が引っ掛けようとしてたのに、彼女が僕を引っ掛けようとしていると。これは大変だと思ったんですけど、非常に普通に知恵のある人でね、言葉にもこう、今まで聞いたことのないね、そういうことを話すので、まあ、ちょっと興味があったんですよ。じゃあまあ一回ぐらい教会に行ってやってもいいかなと思って、僕は初めてアメリカでね、教会の門を叩くんです。忘れもしません。一回目の礼拝。礼拝堂に着きました。こういうふうにね、椅子が並べてあって、まあ、牧師先生が自分の家を開いてね、開拓している教会でした。小さな教会だったんですけども、日系教会でした。まあ、このように椅子が並んでいて、そして僕、いつでも逃げれるように一番後ろに座るんです。だいたい逃げたい人後ろに座るんですけどね。で、僕も一番後ろに座って、そしたら立ったり座ったりして歌歌ってるわけですよ。なんだと思って聞いたら、これも忘れもしない。初めて聞いた賛美ですよ。主はブドウの木、私たちは枝ですって歌ってるんですよ。バカじゃねえかこいつらと思って、なんだこれと思って、そしたら次はあれですよ、主は羊飼い、私たちは羊ですですよ。何、私たちは羊だって、やっぱり洗脳されてる奴らは違うなと思ってですね。で、その後です、歌が終わったら今度はおじいさんが出てきまして、お話し始めるんですよ。まあ牧師ですよね。でも当時僕全然わからなくて、この人なんだと思って、でマタイさんはとか言ってるんですけど、みんな笑って話聞いてるんですけど、僕全然わからなくて、まあ聖書を読んだこともないのでね、何話してんだと思って。で、まあその忍耐の時間が40分、50分続きまして。で、終わったら忘れもしない。もう忘れないことばっかりですね。その、袋がこの回収の中をこう巡るわけですよ。なんだこれと思ってみたらですね、みんな財布出してお金入れてるんですよ。ああやっぱりと。ほら。変な歌を歌わされてね、わかんない話を聞かされて、最後金まで取られるんだと。これが宗教だ、教会だと思ってですね、二度と来るかと思うんです。でね、それでまあ礼拝が終わりですよ。それで僕もすぐ帰ろうとしたらですね、このおじいさんが高段から降りて走ってくるんですよ。バーッと来てですね、兄弟、ようこそって言うわけですよ。これ俺はお前の兄弟じゃねえって思うじゃないですか。何が兄弟だと思ってですね、 でもほら日本人で優しいからそれはもう顔にも出さず、今日の話は分かりましたかって聞かれたんです。今日の話は分かりましたか、全然分からなかったけど日本人優しいからはあまあとか言ったら、まあじゃダメだって言ってですね、僕の手を引っ張って牧師室に連れてくんですよ。これが運命の分かれ道でした。そこでですね、牧師先生はこういうことを話してくださったんですね。私たち人間はみんな罪人、罪を持ってるから下に行くんですよ。これはね、死んでからだけじゃない、生きてる間もそうなんです。我々人間は本当に罰やね、呪いを受けて、当然なんで罪があるから、罪があるから下に行ってしまう。それを、イエス・キリストという方がね取ってくださった。それを信じるならほらスーッと上に上がっていくんですよ。これは死んでからだけではなくて、生きている間もね、イエス様によって私たちは引き上げていただくんだという、話をしてくださったんです。そんなもんかなと思って。でもね、僕は散々悪いことを言ったずね、悪さばっかりしてましたので、それを聞いた時に信じたいと思ったんですよ。皆さん、日本人ってね、罪って分かんないんですよ。日本人素晴らしいから。震災のね、ニュースがペルーにも流れました。そして1本のペットボトルをもらうためにね、もう長い列ができていて、3時間並んで水のボトルをもらうっていうんです。そしたら、もらったらそっちに並べないおばあさんがいて、その水をもらった若者はおばあさんにボトルを渡して、そしてまた一番後ろに並ぶというね、そのニュースがもう世界中流れるんです。ペルーにも流れました。みんなね、僕のところに電話を起こして、日本人ってすげえな、ね、日本人ってすごいんですよ、ね、この前を向いてね、立ち上がろうという力があるんですね。そしてね、いざという時の団結力、本当に日本人で素晴らしいと思いますよ。でもね、ペルー人はね、そうじゃないんです。ペルー人というか、世界中ですよ、ね、ペルーでもね、2008年に大地震が来るんです、襲うんです。リマからね、僕のいるリマから4時間南の町でした。チンチャというところがね、建物が9割倒壊する事故に遭うんですよ。おそらく知らない方も多いと思うんですけども、もう大地震でした。 8.6 ぐらいのね、マグニチュード 8.6 の地震 で僕はもう日本代表だと思っていますから、日本人の代表と思ってペルーにいるので、これは何かしないとと思って、トラックを借りてね、4人のペルー人の牧師たちと友達とね、もう救援物資かき集めてトラックで向かうんです、その被災地に。どうなってたかと、もう道路がこんなですよ。皆さんも想像つくと思うんですけども。そして電信柱もめちゃくちゃに倒れて、そしてね、この被災地に近づいていくとね、もう鉄パイプ持った盗賊団がもうトラックを襲ってくるんですよ。バーッと前に20人ぐらい出てきて、後ろ見たらもう後ろにもね、もう十何人いるんですよ、棒を持って。あ、これはダメだと思って、皆さんだったらどうしますか、そういう状況になったら。どうします？トラック渡して逃げますか？僕らどうしたと思います？主の皆によって、航海を開けって言ってですね、モーセのようにアクセル踏み込んで、ブワーンって行ったんですよ。そしたら、ブワーって当然ね、聞かれるの嫌ですから、みんなもう、主の奇跡ですよ、もう、航海が開けるようにしてね、そうやって旅をしながら、その、被災地に着いたわけです。もうね、大変な状況で、ある教会とね、コンタクトを取って、そして、その教会の隣にある公園、もうブルーシートでね、生活してました。東北は3月ね、地震は3月でしたから、寒い時で大変だったと思うんですけど、ペルーは冬がないんですね。公園に泊まって寝泊まりしても死ぬことはないので、それは感謝なことなんですけども、そういう中でね、ブルーシートをこう設営して寝泊まりしてたんです。そこに僕はトラックでついてね、でトラックのその後ろのね、扉をバッて開けたらもう大変ですよ。そのブルーシートからまたもう砂糖に群がるアリのようにブワーッと言ってですね、もう近所中の人がもう集まってきまして、そしてもうトラックに乗り込もうとするんですよ。もう並ぶなんてないですよ。もうブワーってもう蜘蛛の糸に群がるね、ああいう状況ですよ。で、僕らはどうしたかって、もう蹴っ飛ばさなきゃ上がってくるから、もう乗るなって言ってですね、そしてその水のボトルをぶん投げたりね、その米や砂糖をもう袋でぶん投げて、わーって言って、で、二人はトラックの中からそうやって投げてですね、他の人と二人はですね、外からその登らないようにもうズボンを引っ張って下ろして、お尻がペロンって出たりしてですね、もう大変な状況ですよ。でも、これ普通なんです、世界中で。日本がね、日本人って異常なんですよ。世界から見たらね、すごいんです。ね、で、僕は、そういうニュースを聞いたとき、僕も日本人でよかったなと、日本人であることにね、誇りを持つわけです。ね、そういうわけで、日本人っていうのはね、良すぎてね、罪がわかんないんですね。でも日本人も罪人なんですよ。でね、僕には13歳になる娘がいるんです。ね、一人娘です。彼女がね、5歳だったとき、僕が奉仕を終えて家に帰ると、パパお帰りって言ってね、僕のところに娘は、近寄ってきてね、足にギュッとこうしがみついてくれたんです。パパお帰りってここにギュッてですね、嬉しかったですね。最近来ないですけど、それで娘と一緒にね、グミを毎日食べてたんです。グミが大好きで。 1日5個ね、1個2個ってね、5個食べてたんです。そしたらね、ある時、奉仕が遅く終わって遅く帰ったんです。娘がパパお帰りって出てきました。足にしがみつきました。顔を見たら娘の口が動いてるんですか、あ、グミ食ってんなと思って、娘にね、リンちゃん、リンちゃんって言うんですよ。哀れみと書いてね、リン、いい名前ですね、僕がつけたんですよ。それで、リンちゃん、グミ食ってんの、食べてんのって言ったら、食べてないって言ってですね、口動かしながら言うわけですよ。もうショックでした、僕は。だって娘はほら、一応僕ね、牧師宣教師、もう嘘つくなって育ててるわけですから、その娘が、なんとこの純粋培養した、ね、そのハウスで育ててきた娘が、食べてない。あーと思いました。自分の娘だけは罪人ではないと思ってたんです。でもね、残念ながらうちの娘も罪人なんですよ。ましてやこの世の荒波に揉まれている私たちがね、罪がないはずがない、ね、その牧師先生がそしてこう言いました。罪というのは嘘ついたり人を殺したり、そんなことではない。それも罪だけども、一番大きな罪はね、ここに神様がおられるのに神様に背中を向けているのが罪だと言ったわけです。ね、あなたを、下田君、あなたを作ってくださった神様がいると、あなたを作ってくださった創造主がおられるのに、父なる神がおられるのに、神なんかいないと言って背中を向けてるのが一番大きな罪なんだってね。そしたら下田君、君は罪人ではないか。そうです、そうです、じゃあ僕は罪人です、じゃあイエス様信じないかって言ってくださったんです。僕は分かりました、信じますって言ったんですね。なんとね、その日教会に入る前に僕祈るんです。未信者だった僕がね、祈りました。なんて祈ったでしょうか。おい神よ、お前がいるなら俺を信じさせてみろやって言ってね、僕教会に入ったんですよ。見事にね、その一発目でもう打ち砕かれまして、下田君、君は罪人だ、イエス様信じないか。信じますって言ってね、じゃあ一緒に祈ろうって言って、イエス様、イエス様、私の心にお入りください、私の心にお入りください。皆さんもされたと思うんですけど、そうやって祈ってたらね、だんだんと涙が出てきてですね、ポロポロポロポロ涙がこぼれて、もうね、声にならないんです、祈りがって泣いてたらね、下田君、何か悔い改めたい罪はないかって言って、先生これがありますって言ったわけです。じゃあイエス様許してください、イエス様許してください、ね、知らずに犯した罪です、知らずに犯した罪です、もっと何か下田君来い、もっと吐き出せって言ってですね、でもう次から次へともういろんなことを悔い改めまして、4時間に乗ったんですよ、その日先生と一緒に。もう涙でぐちゃぐちゃになりながら、でイエス様の名前によってアーメンって祈ったら、本当にすっきりしてね、もう新しく、ああ、生まれ変わったという体験をするんですね。もう初めてメガネを作って、そして初めてコンタクトをつけたりしたら、もうスパッと見えるでしょう。ああいうふうに世の中が見えたんですよ、その時。ねえ。うわーっと思って、ああ、これが新しくなることなんだな、ということを体験しまして。それからもう嬉しくて嬉しくて、メキシコ人ね、16人一緒に働いてたんですけども、片っ端からメキシコ人に伝道するんです。ねえ、お前も信じろって首根っこ捕まえてですね、ああ、これ力の伝道って言うんですよ。そして力いっぱい伝道しまして、でも全然信じてもらえなくて、まあ行って1年ぐらいでしたから、スペイン語もそんなに上手じゃなくてね、いや、お前何言ってるんだと、俺らはカトリックだというわけです。カトリックは懺悔部屋にね入って、そして小窓を開けて、神父さんはこんなことをしました、お許しくださいって言うと、何時の罪許されたりチーンって言ってね、お金払うと許してもらえるんだと。で僕はそんなんじゃないって言ってね、もう聖霊様が心の内に入ってくださったから、もうそのイエス様のね、聖霊様の宮であるこの体を怪我したくないんだと、罪を犯したくないって言ったら、ほら見ろと、プロテスタントになってお前は人生をね、損したんだと、何をしても許してもらえるカトリックなんだから、カトリックの方がいいだろうって言ってね、プロテスタントはあれはダメ、これはダメ、ダメダメダメダメダメな宗教だと言われて、悔しくてね、僕もトウモロコシ畑に入って祈るんです。農場で働いていましたから、トウモロコシ2メートルぐらいあるんですよ、竹が。でね、中に入りましてね、イエス様すいませんと、もう涙が出てきまして、イエス様ごめんなさい、ね、スペイン語が上手に話せなくて、いや、あなたを伝えることができなくて申し訳ありません、将来はもっとスペイン語を話せるようにしてくださいって祈ってね、イエス様どうぞ私の人生、使ってくださいね、スペイン語で伝道させてくださいって祈りました。19年前のあの日ですね、それから19年経ちまして、今僕はペルーという、ね、国にいて、スペイン語でね、ペルーの人たちに伝道しています。そういうわけでね、ペルーの、ね、写真の紹介を少しさせていただきたいと思うんですけども、よろしいでしょうか。はい、ペルー、ペルーはどこにあるかご存知ですか。ペルーという国、ね、あの細長い国、うんうんって言ってますけど、あれチリですよ。 ね、その細長い国の上にちょんと乗っかってるのがねペルーなんです。マチュピチュとかね、あのナスカの地上絵とか有名な観光資源もあるんですけど、まあこれはあの昨日若者向けに話した話なんですね。次お願いします。事故に遭いまして時速160キロでね、車が横転、なんですか、重転っていうんですか、縦回転横回転しながらねもう、ぶっ飛んでね、もうこの砂漠の一本道のね道路から外れてドーンと砂漠に叩きつけられるんです。見てください、これもう天井もぶっ潰れて、僕助手席に乗ってたんですね。それでも死ななかったね。次お願いします。もう見てください、この中に乗ってて生きていられると思いますか。こうね、車が160キロで走っててね、車がこう横にちょっとずれてくんですよ、左にこういてね。で僕運転手の方パッと見たら寝てたんです。運転手160キロですよ。おいって言って肩叩いたらハッと起きて、でもう車が左に行ってるから危ないって言って右に切ったんです、急ブレーキ踏んで。そしたら当然ドリフトみたいになりますよ。キキキキキキキってのそのままゴーンゴーンガーンって言ってですね、天井からあの砂漠に叩きつけられて、運転手と僕と後ろに一人教会のメンバーが乗ってたんですけどもね、車はこういう状況でした。次お願いします、ね、で僕まあ生きてたんです。そのね、天井から叩きつけられて。なんで生きてたかというと、警察の調べでは道路に落ちなかったのが良かったんだと。ドーンって道路に落ちたらもう車がベチャッと潰れてね、もう首まで潰れてたと。だけども砂漠に落ちたから、道路とその砂漠の間わずか2メートルですよ。この2メートルにね、神様の御手があったんです。ドーンってその砂漠に落ちたから首まで来なかったんですよ。あの椅子こうでしょ、こうです、こうですね、こう座ってます。天井から落ちましたからもうここだったんですよ。目覚ました時天井がもうね、鼻が低くてよかったなと思いましたよ、鼻が高かったら鼻折れてましたからね、鼻低いのも感謝なんですね。そして、まあ、額がね、ちょっとこう、5針ね、縫う怪我をしたんですけども、いい男、台無しなんですけども、で、生きてたわけですよ。やった、生きてたと思って、神様感謝しますね、こう、車が回転していくの、スローモーションだったんです。ね、なんか事故あったことありますか？こう、スローモーションになりますよね。スーッと、走馬灯が出てきましたよ。いろんなね、小さい頃相撲したこと、怪我したこと、いろんなことが出てきて、あ、走馬灯が来たと、これで3回目だと。今回はもうこれで行くかなと思ったんです。こうやって人って死ぬんだなと思いながらね。でも、死ななかったんですね。レッカー車が通りがかって助けてくれてね。そして、もう、よい、よい、写真撮ろうぜって言ってですね、もうすぐ僕、ペットボトルで顔洗ってね、ほら神様生かしてくれたんだって。でももう教会のあのメンバー後ろの人ね、もうダメだって言ってですね、もう全身打撲ですから、もう大丈夫、生きてる生きてるって言ってね、感謝感謝って写真撮ったのがこれですね、生きてるってすごいことなんです。だからね、生かされてるんですよ僕らね。その役目が終わったらね、神様は僕たちの魂をね引き上げてくださいますけども、それまではね、神様とイエス様のためにねやるべきことがあるんです。次お願いします。運転手はね、ノンクリスチャンだったんです。あの後ろに見えるあの緑のね、これがあの諸悪の根源ですよ。彼が居眠りしたんですよ。でクリスチャンじゃなかった彼ね、でね、助かったと言ったんですよ。なんで助かったか分かるかって言って、俺がクリスチャンでね、そして後ろのこの乗ってるのも教会のメンバーなんだと、神様のためにやるべきことがあるからね、神様僕らを助けたんだって、お前はそれにギリギリ引っかかったんだって言ってね、でお前もなんで助かったか分かるかって、あなたにもやるべきことがあるんだ、だから神様を助けたんだよって言ってね、その神様を信じないかって言って、信じる信じるって言ってね、あの運転手救われたんです、この事故でね。え、一人救うためにこんな体験させてくださる、ね、神様感謝しますね。次お願いします。まあそんなわけでね、僕は10年ペルーにいるんですね。あっという間でした、10年間。ペルーで2つの教会をね開拓させていただきました。一つは、まあ10段階のうちのね8番目ぐらいのところでね、伝道させていただきました。ペルー人の友人とね2人で開拓をしまして、まあ、4年間で、50人ぐらいになりまして、で神様はもっとね貧しいところに行きなさいということで、一番ねこの底辺10段階のね一握りのお金持ち、そしてたくさんの貧しい人たち、10段階の10番目ですね、インマヌエルという場所です。ここはね、あの田舎からどんどんどんどん出稼ぎにやってくるんです。あのリマにね。でリマは人口が1000万いるんですね。東京と同じ。ペルー全体では3000万なんです、人口。3000万の人口のうちの1000万がリマにいるということは、知能は ほとんど機能してないんですね。そして、今平均月収が2万4000円ぐらいですから、田舎で働いてると1万円しかもらえないんです。だからお金欲しいということで出てくるんです、リマにね。そして住むところがないから、もうたくさん人がいるので住むところがないので、もう勝手にその周りに住み着くわけですよ。電気もないし水もないです。電気ないところに住まれた方、水ないところに住んでいらっしゃる方、 まあね、震災の後はそうだったと思いますよ。大変だったと思います。でも今はそうじゃないですよね。でも田舎から出てきた人たちはね、ずっとこういうところに住むわけです。そしてね、この家の中はですね、もうただベニヤをこう組んでいるだけで、土間です土間。オンボロのベッドが一つ。オンボロのベッドにお母さんでしょ。で子供3人が寝てるわけですよ。でもお父さんがそれぞれ違うわけです。なんでかというと、はい、田舎から出てきますね。田舎から出てきました。そして初めのうちは仕事して仕送りするんです田舎に。でもだんだんここでね、愛人ができるんですよ。愛人のいる方はいらっしゃいますか？いないですね。そしてそれで出てきて、一緒になるわけです。で、はい、その女の人が妊娠しました。するとね、男の人逃げちゃうんですよ。ね、もう育てるの面倒だから。もうね、その道徳感とかね、その性に関するモラルというのはものすごい低いんですね、ペルー。そして逃げちゃうわけです。で、残されたお母さんは子供を一人で育てていかなければなくなるわけですよ。で、経済的な援助が欲しいからすぐまた違う人と一緒になる。でも違う人もまた逃げるわけです、妊娠すると。そしてね、お母さん一人と子供三人、親が違うというね、ことが起きるわけです。そして田舎から出てきた人も田舎に仕送りしなくなるわけです。田舎に母子家庭が生まれるわけですよ。リマにも母子家庭が生まれるわけですよ。こうしてね、ペルーの貧困というのはどんどんどんどん増え広がってるんです。うん、止まることはないです。なんで、はい、子供が3人いるでしょ。で、たまに父親が帰ってくるんですよ。うん、良くないことに、ね、この3人のうちのどれかの父親が帰ってきてね、おい今晩とか言ってね、始まるわけです。で、同じベッドに子供が寝てるんですよ。うん、そういう状況でね、子供たちはね、ベッドでそれを見てるわけです。ね、13歳14歳でも一緒に寝るわけですから、そして自分もそれをしたいと思ってね、もう地獄ですよ、もうそれをしたいと思って、そしてもうその辺のね、学校行ってない子供たちたくさんいるから、そういう人たちと始まるわけですよ。すると、はい、また妊娠します。で、当然育てたくないから男の子どっかに逃げてしまうわけです。で、14歳の女の子と子供が残されると、その繰り返しですよ、この繰り返し、どうやったら良くなるのか、まあ、10年自分でやってみてね、これも今解決策も何もないんですよ。どうしたらいいでしょう。何か良いアイデアがあったらね、教えていただきたいと思います。ね、まあそういう状況なんですね。ここ、僕はそこで、奉仕をしています。で、もう土地も登記も何もないんですよ。とにかく10年住めば自分のものになるんです。ペルーでは。だからもう勝手に家欲しい方はどうぞ、一軒欲しい方はね、ペルーに来て住んでください、住めますよ。勝手にね。で、10年住めば自分のものになる。問題は8年9年ぐらいするとそのマフィアのようなグループがね、その土地を奪いに来るんですよ。そして家を焼き打ちにして、その場所を、まあ、チンピラが占領すると。そういう状況になるわけです。だから、しょっちゅうこの僕らの土地も9年目になるのでね、土地を狙ってやってくるわけです。ね、そのグループが。で、50人ぐらいそういうグループが来るわけですよ。で、地域住民ね、もう、ここだけじゃなくて、もうずっと広がってるんです。もう延々とこの貧困地帯が。で、まあ、自警団というか、200人ぐらいでグループを作って、もう戦争ですよ。始まるわけです。石を投げたり、火炎瓶を投げたりしてね。考えられないでしょ。21世紀ですよ。鉄砲の弾が飛んだりということはないですけど、でもそういうことがしょっちゅうあるわけです。で、貧困地域と貧しい地域とこうね、混在してるんですけども、僕は、このお金持ちの地域の一番端っこに住んでるんです。もうワンブロックですよ。数十メートルで貧困地域に入るので、ここはもうフェンスで区切られてるんですね。でも僕のところは端っこだから水もしょっちゅう断水するんです。金持ちのところの中心が一番豊かなんですね。水が来て何でもあるんですけど、僕はその貧しい地域との区切りに住んでますので、まあ、フェンスがあるだけいいんですよ。ね、僕は日本人ということで狙われるのでね、そういう治安は気を使わないといけないんです、いけないんですけども。で、まあここからワンブロック行くと貧しい地域に入るんですけどね、その僕らの家の前を軍隊が行進していくんです。ザッザッザッザッってね、そのボートたちを、抑えるためにですよ、ヘリコプターが飛んでいったりね、そういうことがちょくちょくありますね。はい、そういう状況ですね。うん、はい、次お願いします。で、水がないと言いましたけど、水がなかったらどうしますか、皆様。水がなかったら雨水、雨降らないんですね。降水量ゼロですね。で、たまにね、10年に1遍ぐらい3日ぐらい雨が降るんです。 3日ぐらいで、この間ペルーの大洪水が出てたじゃないですか。あれ大洪水でもないんですよ。ただ水利施設がもう何もないんです。道路に側溝もないですから、とにかく雨が降るともうびちゃびちゃのぐちゃぐちゃになるんですよ。雨が降らないからなんですね。で、じゃあ水がなかったらどうするかというと、川、はい、これ日本ですね。太平洋があります。太平洋を渡ると、リマ、ね、砂漠のリマ。リマを過ぎると、6800メートルのアンデスがあるわけですよ。アンデルスは雪も降るし、雨も降る。そしてそこから川が流れてくるんですけど、砂漠ですから、リマは、干上がるんですね。 で少ない水量でペルー人、まあ、ペルーというか第三世界では川をきれいにしようという意識がないんですよ。日本人やアメリカ人やヨーロッパ人のようにね、川をきれいにするという意識がないので、ゴミ捨てです、ゴミ捨て場なんですね、川は。流すと流れていくのでね、その汚い川から水を汲んでくるわけです。次お願いします。こういうね、次お願いします。次お願いします。はい、こういうで、タンクでね、水を汲んで売りに来るわけ。これは行政の仕事じゃないんですよ。金持ちたち、その政治家たちは、貧しい奴らはいつまでも貧しいままでいてくれればいいと思ってるから、全然そのこういう貧困のことは考えないんですね。そして、まあ、金儲けしたい業者が水を汲んできて、1枚戻ってもらえますか、ね、水を、川の水を汲んできてね、こういうドラム缶に入れるわけです。そしてこの水を、汚い水をね、飲んでるんです。もうね、もうドラム缶だって錆びてるしね、大変な状況ですよ。そして1週間ぐらいすると虫が卵を産むんですね。卵を産みます。でそういう水をみんな飲むので、子供たちみんな寄生虫持ちなんですよ。寄生虫持っててね、教会でだから僕ら虫下し集会するんですね。誰が一番長いのが出るかなって言ってね、この薬飲もうって言ってね、競争だって言ってね、日本もそうだったじゃないですか、戦後、今はもうなくなりましたけどね、だから僕は沸かして飲めって言うんですけど、沸かすためにはガスが必要じゃないですか。ガスないんですよ、見て分かる通りに。で、薪で火焚いたらって、薪もないんですよ、砂漠ですから、だからもうどうしようもない、これそのまま飲んでるんですね。はい、次お願いします。次お願いします。これで、まあ、開拓に出た時ですね。次お願いします。まあ、自分で教会も作るんですね。次お願いします。材料買ってきて、ね、大工仕事して、次お願いします。セメントね、セメントと砂利をね、かき混ぜて、砂を入れてね、床を作るんです、ね、こうしてちょっとずつ作っていきました。次お願いします。これね、日本で引きこもりだった青年です。15歳から20歳まで、お兄さんが慶応大学の大学院出て、ね、天才なんですよ。それで弟は勉強嫌いで、でみんなに家族からいじめられるわけです。なんでお前は勉強しないんだ、お兄さんのようにしないんだって言ってね、で彼は部屋に引きこもってね、もう誰とも会わない生活するんです。もう俺は勉強したくないからしない、俺は勝ち組だって言ってね、やりたくないことはやらないんだって言うんですけども、だんだんとその周りが高校受験だと就職だってなってくるじゃないですか。で自分の家の前を通る女子高生がね、笑いながら話してると、ああ僕の悪口言ってるんだって感じるようになってくるんです。そしてね、対人恐怖症、パニック障害、うつ病、いろんなのが出てきまして、最後はもう薬を飲んでね、寝てるだけという生活になるんですね。そういうことを5年間続けまして、で、まあ、親はこのままじゃ息子がダメになると僕のところに連絡が来るんです。どこかで、ね、僕の話を聞くんですね。ペルーに日本人がいると、でペルーに送ったらなんとかなるんじゃないかって言ってね、送ってくるんですね。でもちろん一人で来れませんから、友達の牧師に連れられてペルーに来まして、で僕との、ね、共同生活が始まるわけですよ。引きこもるね、引きこもりだから、じゃあ引きこもる部屋を与えなきゃいいんだなと思って、で押し入れに住んでもらうとか、部屋がなかったんです僕らもね。だからもう押し入れに住んでね、僕の家に泊まるたった一つの条件は聖書読むこと、ね、毎朝聖書読もうっつって、俺そんな聖書なんか読んだってしょうがないですよって言うんだけど、いや黙って読めって言ってね、毎朝読むぞって読んだんですね。で、聖書読み終わったらご飯食べて教会作りに行くわけです。行くぞって言ってね、でいやだ、もう日の光が嫌なんですね、引きこもった人だから。でもね、はしごは俺が登れないと、僕が登ったら壊れちゃうからお前が登れって言ってね、こうして作業するんです。次お願いします。ね、で教会ができました、立派な教会です。おい、完成した、ヨシア君、ヨシアって言うんですけどね、ハレルヤだって言って、なんだハレルヤって、ほらクリスチャンじゃないからね、したくないんです、ほらこの右手がこのやる気のなさを、ね、物語っても。次お願いします。でもね、彼にも人生の転機が訪れるんです。教会作ってるうちにね、毎日子供たちがやってくるわけですよ。そしてね、外人外人って言うわけです。僕も外人ですよ、ペルーにいたら。どっから来たの、日本ね、じゃあ日本から来たお兄さんっつってね、かくれんぼしようとかね、鬼ごっこしようって、右に左に手を引っ張られるんですよ。それで彼はね、涙こぼすんですね。あ、日本では誰も僕を必要としてくれなかったのに、ペルーではね、このペルーの子供たちが僕を必要としてくれてるって言ってね、涙流して僕のところに来て、先生、イエス様を信じますって言うんですよ。僕の方は毎朝聖書を読んでましたので、お、俺の仲介が良かったかなと思ったんです。そしたらそうではなくて、子供たちがね、手を引っ張ってくれて、その子供たちの手の温かさがイエス様の愛の温かさだって言って、僕はイエス様を信じるって、もう涙流して信じてね、ハレルヤです。この、見てください、この子供たち、ね、 小さいですけど偉大な伝道者たちですよ。吉田君をね、立派にクリスチャンにしました。で、吉田君はね、6年僕と一緒にね、この教会で奉仕をしたんです。で、今日本に帰ってきました。日本に帰ってきて、群馬県出身なんですけどね、朝4時からアルバイトをして、パン屋さんでアルバイトして、すごいでしょ。引きこもりだったのがね、夜昼寝て夜起きてた生活からね、今朝4時に起きてパン屋で仕事をして、そして午後からは定時制の学校に行き始めて、高校を卒業するんだって言ってね、人生の再スタートをペルーで切った吉田君ね、覚えてお祈りください。次お願いします。で、まあ、ペルーの人たちなんですけどね、子供たちに盗めと教えるわけです。盗むな、嘘つくな、怠けるなっていうのがね、インカ帝国時代のね、この3つの掟だったんですよ。インカはこの3つで南米を治めるんです、ね、だけども今はそれがね、スペインがやってきて、インカを滅ぼすんです、ね、ピストルとそのピストル突きつけて、おいインカの王様と、金を持ってきたらね、許してやるって言って、金をこの部屋いっぱいに集める、部屋一つ金を集めるんです。まだあるだろう、もっと持ってこい、二つ部屋いっぱいにして、そしたらもう用済みだって言ってね、殺しちゃうんですよ、ね、そしてそれを見ていたインカの人たちは、嘘つかないとか盗まないとかね、怠けないというのは意味がないことだと思ってね、そのペルーのインカ帝国のね、素晴らしかったその文化がガラガラガラガラとね、音を立てて崩れていくんです。その後その崩れた中で生まれてきているのがペルー人たちですよ、うん、盗めと教えるんです。子供に盗めと教えてる方いらっしゃいますか。嘘つけて教えている方いらっしゃいますか。いないでしょう。ほら、日本人ってなんとなくこの3つね、分かってるんです。これすごいことなんです、この3つ、うん、だから日本はこんな小さい国ですけど、世界に名だたる経済大国としてね、また神戸の震災もそうでした、東北もそうでした、みんなね、もう本当に一緒になってね、立ち上がろうとするね、そういう人たちなんですけど、ペルーはそうではないんです。もうスペインに踏みにじられた、そういう歴史がありますから、いかにして嘘つくか、騙すか、楽をして金を稼ぐか、ね、だからお母さんたちにね、そうじゃないって言ってね、どんな町にね、自分の子供を住ませたいかと、嘘つきがいる町といない町、どっちがいい、皆さんどっちがいいですか。いない町がいいですよね。はい、いない町。じゃあ嘘つかないように子供に教えてくださいと、ね、泥棒がいっぱいいる町といない町、どっちがいいですか。はい、いない町。じゃあ盗まないように教えてください。そうすれば将来そういう町を僕たちが作ることができるんです、ね、だからみんなでね、肩組んで頑張りましょうって言ってね、お母さんたちにも話をしてるんですね。イエス様が共にいてくださるから絶対できるって言ってね、僕らの手を見てくださいってね、子供たちにもお母さんにも言うんです。手を見てください、手の中にね、将来があるんだ、ね、どんな町を作るか、どんなところに住むか、どんな教会を建てるか、それはね、僕らの決断にかかってるんだ。今した良い決断がね、将来につながっていくんだ、ね、そういうふうにしてね、お話をさせていただいてます。次お願いします。はい、その川ですね、先ほど話しました水量の少ない川です。次お願いします、ね、もうこのぐらいですね。で、気をつけないとね、石にガーンと頭ぶつけてね、本当に天に帰ってしまいますので、ね、気をつけて、ね、で水が汚いので、あんまり僕は入りたくないのでね、僕はいいからお前が入れって言ってですね、洗礼をしています。次お願いします、ね、子供たち、次お願いします。はい、子供たち車に乗ったことがないので、ね、もうギネスに挑戦ですよ。はい、次お願いします。もう話したいことたくさんあるんですけど、飛ばさないともうね、時間が来ます。次お願いします、ね、これ何だと思います。これ何ですか。これトイレです。トイレ、ね、トイレでございます。風が吹いたらこんにちはですよ、ね、はい、次お願いします、ね、穴掘ってるだけなんですよ。穴がいっぱいになったら、隣に移るんですね。もう地獄の入り口です、この、ね、穴は。はい、次お願いします。あ、すいません、これ娘とね、妻ですね。娘、父親にそっくりで可愛いですよ、はい、次お願いします。これ止まってるとこですね、走ってないですこれね、はい、次お願いします。もう次お願いします、はい、これはクリスマスですね。次お願いします。はい、そういうわけでね、10年ペルフで活動しています。時間が経つのは早いもので、僕のアメリカの先生はね、下田君と宣教師というのはね、10年経って初めてその初めてスタートラインだと、10年いることで言葉を覚えてね、10年いることでそのいろんなコンタクトができて、そう、不思議なことでね、藤森大統領とも4度ほど会わせてもらってるんですよ。ね、たくさんの人に祈っていただいてね、そういう信じられない扉が開くんです。刑務所にいるんですけどね、今、うん、刑務所にいる藤森大統領、相撲も好きでね、で相撲をしていた宣教師が貧困地域にいる日本人だということでね、なんで日本人がそんなところにいるんだと話をしてみたいと言って僕呼ばれるんですよ。 向こうから来てくれって言うから、じゃあ行ってやるって言ってね、行って話させてもらったんですけど、なんで君はね日本人なのに仏教徒だろ、仏教とはなんだ、ね、仏教について話しまして、神道とはなんだ、神道について話しまして、じゃあキリスト教とはなんだ、待ってました、ね、もうキリスト教の、ね、救いについて話をしまして、そういうことで非常に良い関係を、ね、持ちながらお話をさせていただいています。どうぞね、藤森大統領の救いのためにも祈っていただきたいと思うんですけども、そういうわけでね、10年そういうやっと今スタートラインに立った感じがしています、ね、ですのでまたペルー人の救いのためにね、僕らの家族のためにね、覚えて祈っていただければと思います。というわけで今日はね、ここからあと5分、10分ですかで、終われるかなと、正義先生の目が怖いんですけども、終わりたいと思います。いきましょう、はい、14章ね、マルコの福音書14章マルコの福音書14章バンバンいきます。はい、イエスがベタニアでツァラトに侵された。ツァラト、まあ雷病という言葉ですよね。皆さん雷病ってどういう字書くか知ってますか？雷病、病だれにね、頼むの古い字を使うんですよ。ほら、病だれに頼む、ね、病だれ病気ですよ。もうね、神様に頼らなきゃどうしようもない病気、これが雷病なんですね。うん、雷病に侵された人、シモンの家におられた時、そして雷病人というのは大変でした。私は汚れているって言ってね、歩かなきゃいけなかったんですよ。もう大変ね、もう辛い病気でした。精神的に痛みを覚え、体も目が溶けて鼻が溶けてね、そういう状況です。で、宗教的にも街道から追い出されて、もう見捨てられた人たちですよ、ね、触れてはいけない、そういう人のところにね、イエス様がやってくるわけです。食卓についておられると、ね、イエス様という方はね、本当に愛のお方で、もしこの中にね、自分の問題を分かってもらえないとか、私にはこんな苦しいことがある、ね、そう思っている方がいらっしゃっても心配しないでください。履いてますよというのは最近亡くなったみたいですね。心配しないでください。イエス様はね、必ず触れてくださいますよ。問題を解決してくださいます。ヨシア君、ほら、ペルに来てイエス様に触れていただいて良くなったんです。必ずイエス様がね、解決をくださいます。それが自分にとって望んでいることかどうかは分からないです。でも神様が一番いい答えをくださるんです、ね。ペルの子供たちもそうですよ。なんで僕たちはこんなに貧しいのって言うんです。なんで僕たちはこんな思いしなきゃいけないのって、日本に生まれりゃよかったってね、ペルの子供たち言うんですよ、うん、でもね、でもそうだから、そういう状況だからみんなはイエス様と出会えたんじゃないか、そういう状況だから教会に来たんでしょ、パンがあるよというと子供たちブワーッと集まってくるわけですよ。そこで福音を語ることができる。貧しいというのもね、だから恵みなんですよ。だから今度はみんなは貧しいから、貧しい人の気持ちがわかるでしょ、そういう思いの人のところに行ってね、世界中にたくさんある、アフリカだってそうだ、アジアだってそうだ、行ってね、イエス様を伝える宣教師になってくれって言ってね、子供たちに、イエス様を伝えてるわけです。皆さんだってそうじゃないですか。本当に震災というね、大変な思いをされて、だからこそ人の痛みが分かるようになる、だからこそそういう辛い思いしてる人のところに行ってね、イエス様を伝えることができるんです。本当にこの教会からね、イエス様を伝える人たちが宣教師としてね、いろんなところに使わされていくように、僕もね、これからも祈りたいと思います。そういうわけでね、イエス様、ね、イエス様は雷病人のところに来てくださった、痛みを覚えている人のところに来てくださった、ね、そして一緒に食事をしてくださる、ね、そこに一人の女が純粋で非常に高価なナルド油の入った石膏の壺を持ってきて、ね、ナルド油、皆さんナルド油ご存知ですか？イスラエル旅行に行かれた方いらっしゃいます？いらっしゃいますか？で、ナルドのこういうこのね、純粋なって書いてるでしょ。純粋なものが今ないそうなんです。探すとね、あるらしいんですけど、まあ、ラー油の瓶ぐらいで2万円とかするね、非常に高価なものだそうです。それをね、なんと、聖書のね、聖書見開きのところにね、行ってきたらすと、3ヶ月匂いが持続するっていうんですよ。うん、3ヶ月。すごいですね。だから毎朝聖書を読むときに、パッと聖書を開くと、ナルドの氷がね、ふわっとこう漂ってくる。いいですね。僕もいつか行きたいと思ってね、まだ行けないんですけども、ぜひ行く機会のある方、皆さんから献金募って、そしてそのね、こう買ってきて、そして一滴ずつ垂らしてね、あげたらいいんですよ。そしたらほら、みんなナルドの香りに包まれてデボーションすることができるというね、ナルドの香油です、石膏の壺を持ってきて、その壺を割り、壺の大きさをどうやらね、300ミリリットルだったようです、ね、コカ・コーラの缶1本分、ね、それをイエス様に注いだと。他の福音書ではね、マリアはそれを髪の毛で拭ったとありますね。バーッと、油で満たされたイエス様のその垂れてくるのを髪の毛で拭った。この記述を読むとね、僕嫉妬するんですよ。うん、 笑った方理解してますね。そう、僕にはできないから、あ、だからね、嫉妬するんです。マリアメって言ってですね、まあ、ヒゲで脱ごうかなとか思うんですけども、はい、イエスの頭に注いだ。次行きましょう、ね、そんなこと話したから時間がなくなるんです。すると何人かの者が憤慨して互いに言った。何のために紅葉をこんなに無駄にしたのか。次お願いします。この紅葉なら300デナリ以上に売れて貧しい人たちに施しができたのに。そうしてその名を厳しく責めた。まあ、その300、ね、ミリリットルの紅葉が300デナリ、もう皆さんご存知だと思いますけど、1日働いて1デナリですよ。300デナリということは、まあ、年収ですよ、ね、今1日1万円としたら、まあ、300万以上だから、年収分の収入のものをイエス様に注いだというわけです。そしたら弟子たちは、なんて言ったか、ね、貧しい人たちに施しができたのに。でもそれは本当にそう思って言ったのではなくて、マリアを責めたかったんですよ。でもマリアはイエス様のためにそれをしたわけです、ね、イエス様を受け取ってください。またこの行為というのは、結婚式のね、その初夜に、初めてその旦那さんとね過ごす夜に、そのベッドにそれを巻いてね使った行為ですから、つまりマリアは自分の結婚をね、まあ、女性にとって結婚というのは大事なことですよ、その結婚をイエス様に捧げたわけです。私はあなたと結婚するってね、素晴らしいことですよ。ナルドのこういうね、そしてその名を厳しく責めた弟子たちは。だけどね、マリアはイエス様をね、見ていたわけです。次お願いします。するとイエスは言われた。そのままにしておきなさい。なぜこの人を困らせるのですか。私のために立派なことをしてくれたのです。イエス様というのはね、動機をご存知なんですよ。どういう思いでその行為を捧げたのか。だから僕らの奉仕もそうなんです。誰のためにそれをしているかということですよ、うん、例えばね、このマリアが、あのマルタとマリアのマリアだったら、はい、イエス様がね、マルタとマリアの家に行きました。そしたらマルタとマリアをお出迎えしました。ようこそイエス様、どうぞどうぞどうぞ、ね、覚えてますよね、その記事。中に入りました。そして、マルタが、じゃあちょっと待っててください、料理作るわけですよ。トントントントントンって来たか分かんないですけどね、もう聖なる想像でそれを思うわけです。トントントントントントン、ちらっとマリアの方見たら、なんとイエス様の膝元で話聞いてるわけですよ。舌打ちしてね、またトントントントントントントントン。ほら、マルタは何のために料理を作り始めたんですか。イエス様のためにですよ。でもいつの間にかね、イエス様のためにじゃなくなってくるんですよ。もうね、自分の料理のテクニックを見せようとかね、どれだけ豪華に作るかとかね、そういうことを考えてると人手が必要だと、ね、なんで私の妹はあんなところに。最後マルタ言っちゃうんですよ。ちょっとイエス様ってね、いや本当に言ってますよ。ちょっとイエス様って言って、その妹をこっちによこしてくださいと、ね、あんたもあんただ預言者だとかって言って、その辺ブラブラしてって言ってね、それは僕の想像ですよ。で、ほら、マリアよこしてください、ね、イエス様はマルタマルタって言ってね、マリアはその大事な方を選んだのですね、言ってるわけです。ほら、マリアはいつもイエス様のところにいて御言葉聞いてたわけですよ。だから御言葉いつも聞く人というのは、いざという時に大きな決断することができるんですよ。ほら、私のために立派なことをしてくれたのですね。次行きますよ。貧しい人たちはいつもあなた方と一緒にいます、ね、ペルーにもいます、世界中にいます。それであなた方がしたいときはいつでも彼らに良いことをしてやれます。しかし私はいつもあなた方と一緒にいるわけではありません。イエス様にね、捧げるのは今しかない。イエス様はおっしゃってるわけです。いつまでもあなた方といるわけにはないですよ、ないですよって言ってね、次お願いします。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです、ね、自分にできることをしたのです。埋葬の用意、この埋葬の用意が大切なんですね。埋葬の用意、イエス様は何度鞭打たれましたか。ご存知ですか。何度鞭打たれましたか。パッションの映画覚えてますか。パッションの映画見られた方、僕あのね、鞭打ち数えたんです。鞭打ちね、あれは70、80回ぐらい叩いてますよ。あれやりすぎですね、で、まあ、そのぐらいひどかったというのを表現したかったと思うんですけどね、実際は39度です。レビ記に40回叩いたら死刑って書いてるんですよ。だからじゃあ40回で殺すようにしようと言ってね、ひどいですね。ユダヤ人いないですよね、この中に。まあ、40回叩いてね、殺すということにするわけです。それで39度叩かれたわけです。もうね、鞭の先に鍵がついて、ね、パッション覚えてますよね。打たれるたびにもうこの、ね、肉がね、剥がされて、そしてもう肉が裂けてね、骨が見えて血が流れる、そのような状況なわけです。なんでですか。あなたの罪のためにですよ。私たちの罪のためにイエス様が39度鞭打たれるわけです。もうヘトヘトですよ、もう全身血だらけ。叫び声を上げてね、そういう状況の中でね、今度は十字架を担がされるわけです。十字架の大きさは縦 4.5 メートル、ね、横 2.2 メートル、この倍ぐらいですよ。そのね、横木を担がされるわけです。横木の重さは40キロから50キロだったそうです。もう全身血だらけのね、そのイエス様がどうやってその横木を担ぐのか、 もう担がされてもうフラフラになりながら、って言ってですね、十字架に向かって歩いていくわけですよ。たくさんの群衆がイエス様の周りにやってきます。あ、なんだユダヤ人の王なんて嘘つきやがって、救い主だって嘘つきやがって、ね、多くの人がそのような罵声を浴びせて、ね、もうパニックですよ。そしてそこをですね、マリアやそういうイエス様のお母さんたちがね、もう泣きながらついていく、そういう状況です。その中でイエス様は我々の罪を背負って、もうフラフラになりながら全身傷だらけでゴルゴダを目指していくわけです。そしてそのあまりの私たちの、ね、罪の重さ、あなたの罪の重さに耐えられなくて、イエス様はドーンと転ばれて、その横に落とされるわけですよ。イエス様はもう突っ伏しました、ね、もう全身血だらけです。イエス様の鼻に届いていたのはイエス様の血の匂い。僕もほらさっきの事故でね、もう血の匂い、はっと気がついた時にもう触ったらもう血だらけだったんですよ。うわっと思って、でうわーすごい血の匂い。あの魚売り場行くと、鮮魚、ね、魚売り場に行くと生臭いって思うでしょ。あの匂い好きな方いらっしゃいますか。ああ、魚魚市場に行ってあの魚の匂いを嗅ぎたい。いないですよね。うん。血の匂いって臭いんですよ。だからイエス様がドーンと倒れられた時に、そういう呼吸の時、イエス様の鼻に届いていたのは、血生臭い、ね、血の匂いではなかったんですよ。イエス様の鼻に届いていたのは、ナルドの香油の香りだったんです。一滴垂らせば3ヶ月持続するでしょ。それが300ミリリットル注がれて全身香油だったわけですよ。イエス様の鼻に届いていたのはマリアの香油の香りだったんです。この女は自分にできることをしたのです。埋葬の用意にと私の体に前もって油を塗ってくれたのです。イエス様は分かってたんです。マリアが人生を捧げて油注いでくれたことを、それが自分の埋葬の用意になるってことを。だから倒れた時に本当に呼吸が苦しかったと思う。それだけね、私たちの罪が重かったんですよ。でもその時イエス様の鼻に入ってきたのはナルドの香油の香り。マリア、ありがとう。あなたが注いでくれたね、この香油が今私の呼吸を助けている、ね、これがどれだけ私の励ましになったか、イエス様思われたでしょう、ね、そして再び立ち上がるんです。立ち上がってもクレネビとシンモンが十字架を背負わされて、立ち上がったイエス様はね、まっすぐ十字架を目指して進んでいくんですよ。ナルドの声に包まれながら、ね、この女は自分にできることをしたのです。マリアにとってそれはね、無理なことではなかったんですよ。いつも御言葉を聞いていたから。次お願いします。誠にあなたがなりすぎます。世界中のどこででも福音が述べ伝えられるところなら、この人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょう、ね、人生を捧げたマリア、そのことによってね、イエス様は大きな励ましを受け、十字架に向かってまっすぐに歩んでいきました。でね、このマリアの後、イエス様は十字架にかかってよみがえられました。先週ね、復活日でしたね。イエス様はよみがえられました、うん、そしてそれを復活されたイエス様と出会った弟子たちは本当に励まされて、世界中に福音を伝えていくわけです。弟子たちもみんな人生を捧げていきましたよ、ね、そうしてね、2000年の間弟子たちが、ね、命を捧げ、また別の、ね、信徒たちが持っているものを捧げ、こうして2000年間福音のバトンは、ね、伝わってくるんです。でマリアが受け取りました。弟子たちが受け取りました。次の世代に渡すわけです。走れ。それを受け取った人たちはね、一生懸命走って、さっきやるべきことをね、果たし終えるなら、この命は惜しいと思いませんという賛美しましたけど、本当にそのようにしてね、弟子たちが走って、次、もらった人たちはまた走ってね、次だ。そうやって2000年間ね、福音のバトンを渡されてきたんです。福島第一の皆さんにも渡されました。本当に震災という苦しい中を通ってね、本当に大変だったと思います。でも福音のバトンを確かに渡されてね、今度はこの福音のバトンを次の人に渡すことができるんです、皆さんは。苦しんでいる人に、同じ痛みを持つ人たちに。どんなに苦しんでいる人たちも、皆さんほどね、本当にこのような経験した人は世界中にいないんですよ。皆さんには、ね、特別なバトンが与えられているんです。そしてこれをまた次の世代にね、私たちは渡していくんです。祈ってください。次誰に渡したらいいか、どうぞこのバトンをね、受け取る人を与えてください。祈ってください、うん、神様どうぞ私を用いてください。福音のバトンを次に伝えるためにね。佐藤明先生もそれを受け取りました。正志先生も受け取りました。次は私たちの、今ほら何も見えないけど手の中にね、バトンがあるんです。手ってすごいね、未来があったりバトンがあったりいろんなものあるんですよ、手の中にね、うん、次だ、受け取れ。こうして、私たちもね、イエス様のために、人のためではなくてね、イエス様のために、 使えていきましょう。もうイエス様来られますよ。第一テサロニケ4章16から18、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、パウロペテロよみがえるんですよ、ね、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられる。シュワシュワシュワ、僕皆さんよりちょっと重いですけど、僕も皆さんと一緒に上がりますよ、シュワってね、うん、で空中で主と会うのです、ね、ふわ、このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになりますって書いてますね。第一テサロニケ4章16から18、あなた方はこの言葉を持って互いに慰め合いなさい。クリスチャンの慰め励ましってね、今日人参安かったわねとかじゃないんですよ。クリスチャンのね、慰め励ましはイエス様が来られるなんです。イエス様が来られる、主が来られますよ、うん、今来るかもしれない、明日来るかもしれない、ね、だから、ね、天国に帰るその日までまっすぐにねイエス様を伝えて、そしてイエス様にね、仕えて歩もうではありませんか、ね、一言お祈りさせていただきます。ハレルヤ、愛する天のお父様、今日も礼拝に来ることを許してくださって、礼拝に参加する特権に預からせてくださってありがとうございます。今日はこのマリアがナルドの香油を捧げたところから皆で恵みを分かち合いましたけれども、神様感謝します。マリアが捧げたその声がどれだけイエス様を励まし慰めたでしょうか。それはマリアのできることでした。私たちにもできることがあります。私にはナルドの香油はない、そう思っている方がいらっしゃるかもしれませんが、ナルドがない、私たちは祈ることができます。今皆さんにお尋ねします。私にはナルドはありません。ですけれども、私は教会の働きのために、魂の救いのためにあなたにお祈りを捧げます。私の救われてない家族のために、震災にあって今も悩んでいるあの家族のために、私の隣人のために祈りを捧げます。どうぞ私の祈りを用いて、またペルーの子供たちのためにも祈ります。世界中の貧しい国々のために祈ります。どうぞ私の祈りを用いてください。祈りを捧げます。そう思われる方がおられましたら、右の手を左の胸の上に置いていただけますか。アメン、感謝します。アメン、感謝します。アメン、下ろしてくださって結構です。イエス様、感謝します。この女はできることをしたのです。そのことがイエス様、あなたを喜ばせたことを本当に感動を覚えます。イエス様、どうぞ私にも与えられているナルドの油があります。どうぞイエス様、あなたにこの油を捧げます。あなたの御国建設のためにお持ちください。そう思われる方がおられましたら、右の手を左の胸の上に置いていただけますか。家族のこと、お隣のこと、全部のことを忘れて神様への応答として、胸に手を置いていただければ感謝です。アメン、感謝します。感謝します。感謝します。下ろしてくださって結構です。イエス様、感謝します。私には何もありません。ですけれども、あなたが与えてくださった命があります。私はこの命をあなたに捧げたいと思います。あなたに仕えて生きていたい、生きたいと思います。どうぞ私の命を、私の人生をお受け取りください。あなたが行けというところに私は行きますし、語れという言葉を私は語ります。どうぞ私の人生を用いてください。そう思われる方がおられましたら、右の手を左胸の上に置いていただけますか。アメン、感謝します。アメン、アメン、感謝します。感謝します。アメン、ありがとうございます。下ろしてくださって結構です。イエス様、本当にあなたの愛するたくさんの兄弟姉妹があなたに祈りを捧げ、また香油を捧げ、そして人生を捧げる決断をしてくださいました。感謝します。どうぞあなたがこの捧げ物を受け取ってくださり、あなたの御国建設のためにお持ちください。主よ、 あなたが来られるその日が一日一日と近づいております。あなたのために私たちが生きていくことができるようにここに集まりました。お一人お一人を豊かに用いてください。また私もペルーで続けて仕えてまいります。どうぞ私の人生も用いてください。あなたが共にいてくださいますから、世の終わりまで共にいてくださると約束ありがとうございます。今日この礼拝の時を心から感謝します。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ではイエス様に大きな拍手を。